四国地方です。小豆島そうめん。オリーブや醤油の産地として知られる小豆島は、温暖で雨が少なく、昔から小麦の栽培に適した土地でした。奈良の三輪そうめん、兵庫の播州そうめんと並ぶ日本三大手延べそうめんの一つ、小豆島そうめんが生まれたのは、この地で良質な小麦、塩がよく取れたからです。小豆島にそうめんの製法が伝わったのは、今からおよそ400年前の慶長3年のこと。小豆島の池田町の人がお伊勢参りの帰りに三輪に立ち寄り、三輪のそうめん作りの技術を持ち帰り、それが広まったとされています。小麦粉と塩水で2日がかりで手延べするのは三輪そうめんと同じですが、小豆島そうめんが特徴的なのは、麺の乾燥と付着を防ぐために小豆島特産のごま油を使用するという点です。これにより独特の風味と味がそうめんに与えられることになります。また、ごま油は酸化しにくいため品質を保つのにも役立っています。小豆島独特のそうめんの食べ方に、炒めたナスをいりこのだし汁と煮込んで作るナスビそうめんがあります。唐辛子をピリッと効かせた夏の風物詩でしたが、今では食卓に上ることも少なくなりました。加賀地方にもこれによく似た郷土料理があります。たらいうどん。たらいうどんは江戸時代後期、今の徳島県板野郡土成町のあたりの木こりが谷川にかまどを作り、釜でうどんを茹で上げ、そのまま木の枝の箸で食べたのが起源といいます。大勢で釜をつつくその様子から、釜抜き千本との別名も持った豪放なうどん料理です。その野趣は今も受け継がれ、宮河内谷川沿いでは河原でうどんを食べさせてくれるところもあります。山芋を練り込んだ噛み応えのある太い麺を大きなたらいに浮かべ、大勢でつつくようにして食べるのが楽しく、川で採れるハゼ科の人属、ゴリとも言いますが、人属で出汁を取った淡白なつけつゆが美味しく、思わず食が進んでしまいます。昭和6年、当時の県知事がここを訪れて、たらいうどんを食し、絶賛したことから、御所のたらいうどんとも呼ばれるようになったそうです。半田そうめん。徳島県美馬郡半田町に伝わる伝統的なそうめんに半田そうめんがあります。吉野川流域で活躍していた船頭によって、播州、兵庫県より製法が伝えられたといい、その歴史はおよそ250年にも及びます。当初は船乗りたちの間で製法が広まったようですが、冬場に雨が少なく乾燥した気候、吉野川の清流、良質な小麦の産地であったことなど、半田の地がそうめん作りに適していたおかげで、四国でも有数のそうめんの産地となりました。半田そうめん音頭に、腰の強さに喉が鳴ると歌い込まれている通り、半田そうめんの特徴といえばその腰。麺線は太く、甘みがあると定評があります。ちなみに半田そうめんの太さは、ジャス規格では、直径 1.3 ミリ未満のそうめんではなく、直径 1.3 から 1.7 ミリの冷麦に分類されますが、その伝統性が認められたことから、そうめんと表記できるようになりました。阿波の郷土食ですから、漬け汁には同じく阿波特産のすだちや小エビなどを加えて召し上がってみてはいかがでしょうか。さぬきうどん。朝もうどん、お昼もうどん、晩もうどん、おやつもうどん。さぬきうどんほど市民に愛され、生活に密着した食べ物は他にないのではないでしょうか。実際、生麺、乾麺、ゆで麺とも最も生産量が多いのは香川県で。また、食べる量についても香川県民のうちおよそ半数は月に10回以上うどんを食べていると言いますし、男性なら一時に二玉買い上げるのは普通とのことです。そんな讃岐うどんの醍醐味は、しなやかで弾力があり、強力なコシを持つあの手打ち麺に尽きるでしょう。 小麦粉と塩水をこねて生地がまとまったら、一度熟成させるのが通常のうどん作りと異なるところ。その後、足踏みを繰り返して生地を鍛え、コシのある麺に仕上げていきます。麺こそが市場の讃岐うどんは、かけやぶっかけ、釜揚げなどシンプルなメニューに人気があり、通になると噛むのもほどほどに麺を飲み込み、喉越しを楽しみます。香川では、テーブルに座って注文したらうどんが出てくる通常の店舗のほかに、丼にうどん玉を受け取ったら自分で汁を注ぐようなセルフサービスのお店が数多くあります。中には、客が自ら裏の畑からネギを切ってきて薬味にするようなお店もあります。また、卸の製麺所がその片隅でうどんを食べさせてくれるサービスもあり、いずれも驚くほど価格が安いのが魅力です。1995年頃から、さぬきうどんブームが巻き起こり、香川のうどん店巡りをする旅行者が増えていますが、これもさぬきうどんの奥深さ、そして飾らない魅力のなせる技なのでしょう。タルト。タルトといえば、フルーツたっぷり、彩りも鮮やかなパイのような洋菓子を思い浮かべますが、愛媛県松山市に伝わる名家のタルトは、その洋菓子とはまるで異なるもの。江戸時代前期、寛永12年、1635年に、時の松山藩主、松平定行が長崎の出島に赴き、ポルトガル人よりその製法を習得。それを和風化し、松平家に伝え継いだのが松山のタルトの起源というので、相当に古い歴史があります。松山のタルトは、小麦粉に砂糖と卵を加えて焼き上げたカステラ生地に、あんを塗り、のの字に丸めて作るので、タルトというよりは、むしろロールケーキのような感じです。伝承時はあんではなく、ジャムだったそうですが、あんで和風テイストにしたのは、定行公のアイデアだったと言われます。現在、タルトのあんの定番は、伊予特産の柚子を混ぜ込んだこしあん。口いっぱいに広がる柚子の風味が爽やかで、お茶にもコーヒーにもよく合う郷土銘菓として、全国に多くのファンを持っています。鍋焼きラーメン。土鍋の蓋を開けるとスープがぐつぐつ煮立っています。麺はうどんではなくラーメン。高知県須崎市の名物鍋焼きラーメンです。スープはさっぱりしていながらコクがある鶏ガラベースの醤油味。具はネギ、生卵、そしてちくわの薄切り。お肉が入る場合はチャーシューではなく鶏肉。ほとんどのお店でたくあんがついてくるのもその特徴の一つです。麺は伸びにくいよう固めのストレート。それでも後半は柔らかくなってきますが、食感の変化を楽しむファンも多いそうです。ご飯を一緒に注文する人も多くいます。鍋焼きラーメンの発祥は意外と古く、戦後間もなくのこと。食糧難の時代、須崎の路地裏に開店した食堂が、周辺で調達できる食材として、ちくわや鶏をラーメンに入れることを思い立ったそうです。出前をするにあたっては、ラーメンが冷めないように、ホーロー鍋を使用しました。この主人の心遣いが、現在の土鍋を使用する鍋焼きラーメンの元になったということです。時は流れて、平成14年、須崎商工会議所による鍋焼きラーメンプロジェクト X が発足。地域活性のため、アンパンマンでおなじみの柳瀬隆さんに依頼して、鍋焼きラーメンのキャラクターを作ったり、各種イベントなどを行っています。現在は専門店のほか、居酒屋、お好み焼き屋、焼肉屋、喫茶店など、多くの飲食店で熱々の鍋焼きラーメンをいただくことができます。四国地方はここまでです。